はい、始まりました、インディーズナイト。
こんばんは。
こんばんは、レーザーフラッグ、第4週目、レーザーフラッグです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 83.0MHz アイアンドウララ、やった、始まりました。
はい、
今日は4人オンリーでやっていこうかなと。
もう久しぶりだね。
そうですね、もうついにゲスト来なくなっちゃう、
まあそんなことはないんだけどね、はい。まあ、たまには4人でゆっくり喋ろうかなんていう感じでお送りしたいんで、まず今日も自己紹介お願いします。
はい、ボーカルの家飛です、よろしく。
はい、ベースの関口です、よろしくお願いします。
はい、ギターの新井です。
はい、はい、そしていつもオープニング担当してるドラムの旅人です。
はい、
どうも、はい、よろしく、よろしく。最近ね、あの地元のやつに、え、ラジオやってんのお前が、みたいな感じで言われるんだけど、やってるぜ、
すごいね、
言われたりする、
やってんの、
やってるぜ。
1年経って、
そう、
ちょっとずつ認知してもらってます
。そう、ちょっとですね、
はい、どんどん増やしていきましょう。
いきたいと思います。
はいはいはい。
さあ、今日はあれだよね、お便りをいくつか読んで。
そう、ありがたいよね、いつも結構くれてて、ね、なかなか発表できないから
嬉しいよね、本当にね、
本当嬉しい。
そしてセルフカバーのリリースがありまして。
そうだね、11月20日にちょうどリリースあったんで、1週間前かな。
はい、
うん、ちょっとその辺のこともお話したいかなと思ってます。
ね、まあゆっくりみんなでだらだら、
ね、
今日は
だらだらね、
やりましょうか、う
ん、居酒屋気分でやろうかね。
あ、いいですね、うん、もう飲んでますからね。
あの、はい、飲んでるんで、あの放送禁止用語は注意してください。
はい、わかりました。
関口君。
はい、わかりました。
はい、じゃあ行きますか。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、25周年も、だいぶ佳境に入ってまいりましたね。
はい、
はい。まあ、12月2日でもうすぐ、最後の、ファイナルワンマンを迎えるんだけど、どうだった？11月18日すごかったよね。
すごかったはずですよね、うん、
すごかったはずだな、
すごかったはずですね、
うん、まだ
パンパンだったような、
多分パンパンでしょう。
大盛況だったでしょう、うん、みたいな。
だから成長が結構間違ってたような気がするんだよな。あそこの
南極の、ね、でしょうです、
ね、あのまたのぶちゃんジャンプしてた。
あ、本当、
もうそれね、反省します。しかもどなたかがね、それ上げられちゃっててね、もう荒川静香に怒られちゃうよね。着氷できなかったからね。まあそんなのはいいんですけどね、
はい、
とりあえず、今回ね、25周年ということで、11月20日にリリースしましたセルフカバー、こちらはね、11曲入れたのかな、
はい
はいはい、で今までの25年の軌跡をですね、10曲で、なかなかねどの曲にするか分からなかったけど、みんなでねチョイスして、で最後に、1曲新曲を入れてるんだけど、これがタイトル曲、ヒストリーオブフラッグってことでね、
はい
はいはい。まあ、25年の軌跡でヒストリーオブフラッグ、このフラッグにしたのは、1個の大きな旗を俺たちメンバー4人でずっと支えてるって、なんかイメージつく？イラストで、
イラストで、
そう、4人でものすごい大きな旗があるわけさ、
うん、
それをこうみんなで支えてるみたいな、
うん、
大きいね、
うん、
というイメージの歌なんですね、これ。
そうそうそう、
なるほどね、
なるほど、
う
ん、
っていうところなんでね、はい、これもしっかりとみんなには聞いて、ぜひね買って聞いていただきたいなと思います。
はい、
はいはい。まあ、このねヒストリーオブフラッグ、これをねセルフカバーで出そうっていうのはね、もともときっかけは成長かな。
そうですね、うん、俺これ入ったばっかりの時にもうレイフラって、なんだろうな、その、うん、シングルとかコンピレーションアルバムにもういっぱいいい曲があって、それをまとめてちょっとアルバムにしてなって、もう入った時から俺言ってたんですけ ど、
はい、
それがちょうど25周年のこのきっかけとなって出せたかなと。だから、ファーストにもセカンドにもサードにも4枚目にも全部入ってない曲なので、古い、まあ、マニアックなお客さんもそうだし、新しいお客さんも楽しめんじゃねえかなと思って、
うん、
本当にいいアルバムにできたんじゃないかなって、
素晴らしい、
ね、うん、自画自賛してるんだけど、
うん、なかなかセルフカバーってね、やっぱり原曲のイメージ、ね、
うん、
あるから、そこをぶち壊していくっていうところの難しさあるけどさ、みんなレコーディングしてどうだったかな。
ちょっとなんかオリジナルにも近いかとかもね、そのどこのアルバムにも入ってないっていう意味でも、
うん、
昔の曲ではあるけど、かなり俺らのオリジナル的な
今の4人で
今の4人で、
ね、できたようなのもたくさんあるだろうし、
そうだね、それぞれのみんなの特徴がしっかりと出てるのかなって俺は思うよ、うんうん、
だから多分ね、自分が思うには旗揚げって曲なんかはもうスピードも違うし、うん、すごいみんなに聴いてもらいたいぐらいすごいかっこよくなった、
ね、かっこよくなったよね、
うん、そうだよね。これもともとがさ1994年ってことはもう本当に何年前だ、24年前だよね。あ、まあそんぐらいだよね、うん、
一番古いよね多分この曲が、
うん、そう、あの頃よりも若返ってるような感じするんだけど、うん、どう、うん、
いや面白いと思います。他の曲もどんどんスピードとかがいろいろ変わってたり、うん、歌い方変わってたり、
そうだ ね、
ギターもベースもドラムも全部ちょろちょろ変わってるので、うん、すごく面白いと思うので、うん、
そうだね、
古いのを知ってる人も、うん、全く知らない人も楽しいんじゃないかなと、
そうだね、
思います、
うんうん、でこのね、今回のレコードジャケットのね、この、まあ、あのジャケットのデザイン、ここもね、まあ見りゃ分かるかもしれないんだけど、ほとんど全部、セチオのアイディアです、
はい、ベタベタに作りました、はい、かっこいいでしょ、
色が、色いいよね。
あ、本当？
色、う
ん、あの最初はね、あのブーツとブーツのことをイメージして作ってたんだけど、なんかね、だんだんだんだん、あのただのフレッド・ペリーのパクリじゃねえかみたいな、あのジャケになっちゃったんだけど、
だって俺これこの色持ってる
じゃん、持ってますよね、
うん、本当に見たことあるでしょこれ、
あるあるある、うん、ありそうだよね、
そうそうそう、
でもいいでしょ、
うん、いいと思う、
はい、いいと思う、うん、
はい、皆さんお部屋に飾ってくれたら嬉しいかなと思います、は
い、うん、そういうことで、ブートストンプからね、うん、ね、今俺たちがお世話になってるレーベルブートストンプレコーズから、11月20日にリリースしましたヒストリーオブフラッグ、ぜひ、インディーズ店それからライブ会場で買ってください、よろしく、
お願いします。
はい、じゃあ曲ね、最初の曲はこのセルフカバーから、流そうかなと思ってます。
やった、
はい、ヒストリーオブフラッグに入っております、オープニング、ナンバーは、ストロングウィル、レイザーフラッグ、ストロングウィルです、どうぞ。
Fire and burn!
はい、聞いてもらいました。レイザーフラッグさんでストロングウィルでございます。
そんな付け替え。
よそよそしくね。
よそよそしね。
イエーイ。はい、じゃあ次のコーナーではね、はい、先月もやりました、お便りコーナーをちょっと続きをやっていきましょう。
そんなにお便り来てたんだ。
来てたんだね。
ありがとうございます、皆さん。
ありがとうございます。
はい、じゃあ行きますよ。はい。はい。ラジオネーム、プロテイン様。
お、プロテイン。
プロテイン。
またごついね。
ムキムキですかね、
これ。男か女かも分かんないけど、まあ、ちょっと内容聞いてみましょう。はい。はじめまして、いつも楽しく拝聴しております。はい。最近、自分の好きなジャンルのフェスやイベントがとても少なくなり、寂しいです。
寂しいです。はい、
レイザーフラッグさんにもいつかでっかいフェスを開催してほしいと切望しておりますが、はい、もしレイフラ主催でフェスを開催するとしたら海外国内問わずどんなバンドを呼びたいですか、またフェスの名前は何にしますか。
なるほど、
こんな感じですね、
うん、まあ、でっかいフェスってね、大小っていろいろあるけど、うん、はい、うん、ただね、企画そのもの自体は俺もさ結構リーグオブフェイスやってみたり、うん、まあ、これはレーザーフラッグの企画だけど、うん、俺もね個人的にはいくつかそういうイベントってやったことあるわけ。
そうだよね、う
ん、もちろん、うん、でっかいフェスって書いて、ね、言ってもらってるけど、でっかがね、うん、すごいちっちゃいフェスだけどさ、前にも話したけどいくつかやってるから、ここは、他のねお三方がこういう企画やってみたいっていうのを話してみるといいんじゃないの。
ああ、そう、う
ん、
じゃあなんかありそうな成長から行こうか。
めちゃぶり
めちゃぶりいきなり振ってみるけど
俺ですか、うん、でも俺いつも1月とか12月にオイフェスってやるじゃないですか。
やるね、
やりますよね、うん、あれのでかいのを、
あれだって十分できる
よ。でかいよあれはロフトでね、
もっとほら海外のもっとすげえやつとかこう、
あれだって来るけどね。
それこそ、うんうん、まあなんだろうな、
例えば
今度この前一緒にやったシェイブンシャットとか、ほらそれこそ、なんだっけかな、
韓国のねラックスとか、
あ、そう、う
ん、ね、
あ、世界中のオイを見たいな、うん、できればコックスパラなんか来てもらったら、ね、最高だろうし、
あ、最高だ、ね、
いろんなバンドを
憧れだね、そういうイベントね。
そうそう、あくまで夢物語を今ずっと喋ってんだけど、うん、日本だろうが、ね、アジアだろうがアメリカだろうがヨーロッパだろうが、うん、いろんなバンドが来てやれたらなと。あと前なんだっけ、スタジオコーストで、
うん、
ワイルドローバー、
は
い
は
い、いろんな場所でやってるイベントありましたけど、うん、すごく楽しかったから、
そうだ、
ん、
ね、
まあ、ね、ああいうのがまたやれたらいいかななんて、
ね、タイトルは何すんの。
タイトル
セピオフィスフェスとか
なんて俺セピオンになる
の。ピってなんだ
ろう。そういつも言われますよね。
じゃあタビートは
俺ね、俺野外とかいいなと思って。
ああいいね。
うん、
好きだね。
いろいろ野外とかでも遊び行ったりとかもするんで、レーザーフラッグで野外でのイベントってやったことないんじゃない？多分。
そうだね。
千年祭で一回外で。
そうだね。
長野ライブでね。
あれも楽しかった
し、ね。楽しかったですね。家富さん一人ホームシックになって
ほ
し
いよね。そうだから俺はさそういう外でやった時ってなんかさどっかにそういう、うん、ね、待合室みたいなんじゃん。
あ、そのノブちゃん用に用意して
た。そうそうそう、俺、うん、本番の時以外そこにずっといるから
そうそうそういやでも多分そういうの必要なんだよね多分ね、うん、雨降ったりとか大体雨天決行だから。
なるほどね。
そういうのでそういう野外でもステージが4つぐらいあって、あでいろんなワイルドローバーと同じようにね、食べ物とか、うんうん、
あーフードとかいろいろ出てね、
あったらいい
んだね。荒井くんは。
俺はまあライブができればでっかかろうが小さかろうがどこでもいいですよ。
あれ何
かっこ締めたんだようまく
かっこつけてる感じが、
まあ、そういう感じでね、まあ、夢はね、この5、6分じゃ語れねえ、
語れない
し、でもそういうふうにね、期待してくれてるプロテインさんみたいな人もいるしね、
ありがたいです、
う
ん、
ありがたいです、
俺らもぜひそういうふうにできるようになれたらなと思ってます。
やりまし
ょう。プロテインさんありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあこの先もお便りお待ちしております。はい、じゃあ2曲目なんですけど、ね、私ですね、はい、年末にちょっとソロプロジェクトをやっていまして、ちょっとアルバムを出そうかなと思っていまして。
おいつの間に、
うん、まあ、ちょっと今までディスクラプティーズとかタブロイドプレイでやった曲も撮ったりして、で新曲とかあと、俺が高校生の時に初めて作ったっていうものすごい青い曲を、再録したりしてるんで。
青い
よ。まあ、全体的にね日本語で高校の時の友達とそのバンド始めて、うん、まあ、それが、テーマだから、うん、まあ、歌詞とかも結構青い、 まあ、そういう今まで俺のことを知らなかった人も知ってる人もあれだろうけど、ちょっと今まで違ったことをやってみました、うん、ということで、じゃあその曲をちょっとまだあのラフミックスですが聴いてください、うん、アライ69 with 北高ライオットでジャッジ・ユアセルフ。はい、聞いてもらいました。アライ69 with 北高ライオットでジャッジ・ユア・セルフでした。
はい、実はさ、はい、これ本当俺らメンバーも初めて聞いたよね。
はもう初めてですね、
はい、なんか真っ青な感じだったよね、はい、今のアライ君の髪の毛と匹敵、うん、するような、
それぐらい青いね、
うん、まあちょっと楽しみです。頑張ってくださいね。
はい、
イエーイ。誰も手助けしないけど一人で
大丈夫大丈夫あの一応ライブオファー受け付けてるけど、あの素人もメンバーに素人もいるんで、1年後ぐらいにライブやりたいと思いますんで、よろしくお願いします。
よろしく。はい、さて、1回目2回前だよね、俺と新井君2人の時あったじゃん、
はい、
で早稲田のゾンビで、うん、早稲田ゾンビでやった時にライブハウスの思い出をね、俺と新井君で切々と語ったわけなんですけど、うん、はい、今日はね、旅人と雪長が来てるんでね、うん、2人のね、ライブハウスの思い出を、振り返ってもらおうかなと、
はい、
思ってます。ではまずは旅人編いこうかな。
旅人編、
はい、じゃあ旅人よろしく。
わお、
初めて行った、じゃあやったじゃなくて行ったライブハウスは見に行った。
そうだ、ね、
初めて行ったのが浦和のナルシスって
。おい、埼玉人埼玉人
でも多分初めてライブやったのも浦和のナルシスかな。
ああ
、思い出した。
お、
あれくんありがとう、うん、思い出した。あのね、うん、春日部っていうね、すごく、うん、あの埼玉 の、うん、あのクレヨンしんちゃんがいる町に、ね、うん、藤の牛島って駅があって、
うん、すげえ名前だね。
すごいでしょ俺も初めて聞いた時びっくりしたん
だ。牛の藤島、え、
逆逆
逆、
ああ藤の牛島、
あれどっち
だ、まあいいや、まあいいや、
春日部ね。
そう、でそこのなんか公民館の前でなんか広場で、なんかバンドいっぱい集まってなんかやろうみたいなイベントに、うん、10代の俺がたまたま呼ばれて、でジェネレーション X とか、
あと渋いね、
なんだっけ、かっこいい、シャム6のとか、はいはいはい、あでもチャックベリーも入ってて、なんかそんなようなカバーを何曲かやってやったのが一番最初かもしれない、うん、
ライブ、
ライブ、
まあ、人前でそのドラムを叩いたってことね。
ドラム叩いた。 そう、
それはバンド、
バンド、
デストロイ？
デストロイなんですよ。
デストロイでチャックベリーとかやるわけ。
そうなん
だ。本当に、うん、すげえびっくりした。
その春日部の公民館外で前でやったっていうのによくデストロイが呼ばれたんですよ、うん、そこもちょっと不思議だなと思う、
ね、それ何、ね、ゲリラ、それともちゃんと許可取って、
そう許可取って
、う
ん、みんな病じゃん来て、あの眉毛剃って
でチャックベリーやるんだ。
でもみんなあの17歳とかだから、うん、多分あの主催の人とかは可愛いガキ
ちょだ、ね、
まあ
ね、
まあ、やって差し上げようっていう、
ね、でもね、そのステージの上のデストロイとタビートのこともめっちゃ気になるけど、そのお客さんってみんなおじいちゃんばあちゃんじゃないの？
すごいよ、あのね、うん、4,5 人ぐらいしかいなくてみんなおじいちゃんおばあちゃんで一人だけ子供がいたっていう、そういう感じの、あともうガラーンとしてて、
かっこいいね、
うん、すごい思い出に残ってるあれは、
うん、そっかそっか、
じゃあメンバーと同じぐらいしかいないんだお客さんが、
そうあの対バンの人が見てくれてんのかなと思いきや誰も見てない
で、ライブハウス、
ライブハウスはそう、うん、あの
やっぱナルシス、
ナルシスだね、うん、なんかあのクキの人とか春日部の人とかと知り合って、うん、でバンド始めて、で最初にライブハウスでやろうって言った時になんかやっぱ浦和のナルシスっていうのが有名で、うん、パンクって言ったらナルシスでしょみたいな、
昔はそうだったよね、
あの時はそうだったんだよね、うん、
あとビジュアルバンドなんかもやった
り、まあ、結構後だね、うん、でも変な話あれですよ、あのシャズナと対バンしたりとかもしま、まだはね、そうごっちゃにやってた時代というか、あとピエロってバンドのメンバーと知り合ったりとかね、
それもビジュアル系、
ビジュアル系
結構有名な人だよね、
有名な人だよね、
そう、まあそんな感じのナルシスだったよね、うん、若い、
すげえわかる、
うん、でいやパンクっていうか、まあ、ハードコアばっかりやってたのかな、
なるほどなるほど、
だからナルシスの思い出って言ったら、その東京から来たハードコアバンドが来て、うん、なんかあの16歳の俺がなんかもう、うん、うわすげえな東京ってみたいな、なんか派手な人たちを見て、
うん、東京も埼玉もそんな変わんなくない？
確かに近いっすよ、
ね、いや近いよ ね、
あのね、
でも
当時は
違った、
当時はなんか
そう、
10代の俺としては、
うん、あ、まあそうだね、
すごいな、
そうかもしれない、うん、俺もやっぱ千葉でさすぐ行けるけどさ、東京ってなんかおしゃれってイメージあるもん、そうそうすぐ行けるの
にさ、後々だよね、
う
ん、
そうだね、
今20代になって、
うん、やりだして自分でいろいろやったりね、なんかしていったら大して変わんねえなっていうのは分かるんだけど、そう若い時はね、そう、うん、そうだったかもしれない、
ちょっと遠かったよね。
ちなみに
遠かった、うん、
でさ、ちなみに東京のライブハウスってどこだか覚えてる？最初
2万ボルトじゃない、あの2万ボルトの上にギアってのがあって、あ、
そう、ね、屋根通ギアだよね、
そう、ギアが
最初その前がゲーセンだよね、
あ、そう
ゲーセン屋根通ギア、うん、で屋根通時代だ、
そう、で、あの、いや屋根通じゃなくてギアだ、
ギア時代、
うん、うん、で全然関係ないけど、あの燃えてなくなったその日に、うん、その上の石狩で飲んでいたっていうね、
へえ、
でも火が、あ、石狩から火が出た時に目の前に俺いて、
へ
で、そのまんま消防車が何台も来て、
大丈夫だね、
でそのまんま2万もギアもなくなっちゃった、
その時ってさ、キャノンボールのアクションいた、うん、あいつもいたなって言ってたけど、
いや結構ね、バンドマンが何人もいたから、ね、いたかもしれない、
うん、石狩ってはそうだよね、
その時知り合ってなかったけどね、なんか結構いっぱい人いた、うん、
まさかそこにタビートがいると思わなかった、
うん、でそのナルシスで見た東京の怖いハードコアの人たちがたまたま対バンだったんですよ、
へ
で、まだ俺あの高校学校帰りに制服を着てギアの楽屋に行って、うん、あの服着替えてライブに挑むんだけど、うん、もう周り見ると20代の怖いお兄さんたちがあのもう髪立ててるわけよ、モヒカンを買って
なるほど、
なんだあいつ学生服で着てるよみたいな、なんか 目で見られて、
あ、
そんな思い出があるね、
そうだよね、あそこギアってあれだよね、三角のステージだったよね、
三角だね、
うん、確かにそうだったと思うんだよな、うん、
じゃああれは、うん、レーザーフラッグで初めてやったライブハウスとかライブは、
それがね
覚えてないです
なんで覚えてない、
俺も覚えてねえな、
でも、うん、そうだね、あの初めてスタジオ行った時は覚えてるんだよね、
お、
とりあえずスタジオ来てやろうかみたいな感じ で、
ね、
で何人か結構人がワイワイいて、で棟梁って、ま、俺の前のドラムの人もね、
はい、全員がね、
やりづらくない、
いやそんなことない。
ああそう、うんうん、俺やりづねえな、うん、そういう状況
意外と俺あの何でもやってやんぞみたいな感じでやっちゃうんで、うん、
結構いたよねあの時。人
人いたかもしれない、覚えてないけどなんかワイワイいたなっていうのがね。
じゃあ旅人にとってレイフラで思い入れがあるそのライブとかってなんかある？
いいね。
あーなんかねあのさっき話でったからってわけでもないけどワイルドローバーはすげえ面白かった。
確かにある
そうだ ね、うん、広いステージで人いっぱいお客さんいてさ、うんね、
気持ちよかった
ですよ ね、 あよかったね、うん、
であの動画撮ってくれた人もすごいいい位置から、うんなんかもうすごいいい動画撮ってくれて、
レスコレスさん
だね。レスコレスさんだよねそうもうめちゃくちゃ嬉しくて、ね、で他のミュージシャンもねあのすごいかっこいいバンドいっぱいいて、うん、あれはもう思い出に残ってます。
そうだね、はい、まあ、それそのね映像実はあの YouTube でも上がってるんで、
はい、
誰か見つけたら見てもらえればなと。
そうだね、
思います、
思います、うん、
さてじゃあどうしようかな。ここで旅と曲紹介をしてもらいたいんだけど、
行きますか、
うん、今回どんなような、うん、
まあ、うん、俺ねあの何しよっかなって選んでる前にのぶちゃんが選んだ曲がすごい古い、ね、ロックンロールを選んだから、
そうだね、
なんかちょっと合わせちゃうかななんて思って、うん、じゃあ俺なんかロックンロールの思い出なんかあったっけなと思ったんだけど、うん、やっぱ69年のウッドストックからなんか一曲流したいなって。
なるほど、
なるほど、なるほど。
だけどそっから出してもベターだなって勝手に思ったんで、うん、その69年のウッドストックに出演してるジョー・コッカーっていう人が、うん、あの出してる曲で、そのウッドストックで歌ってないんだけど、あ歌ってんだ、歌ってんだけど、うん、ちょっと違うライブバージョンで、うん、ザ・レターっていう曲を流そうかなと。
なるほど。ジョー・コッカーってイギリス人だよね。イギリスの人で、でなんかねローリングストーン誌の何年かのやつの97位だって、
はい、そうなんだ、
そういうアーティストの中で、っていう風に。だ今はどうか分かんないんだけど、その2000何年の時のベスト100みたいなので、うん、ローリングストーン誌のやつで97位入ってたよ。
97位ってやっぱ すごい、ね、
すごいと思う、
まあ、入るだけですごい、
がビートルズだ、う
んうん、入るだけですごいけど、うん、いやベスト100のだケツから3番目だよね
おいおいおいおい
さてじゃあ曲紹介よろしく。
はい、ジョー・コッカーでザ・レターです。
インディーズナイツ。
はい、聞いてもらいました。ジョー・コッカーでザ・レターです。
イエーイ。これライブ版？
これライブ版です、う
ん、すごいよかった、うん、本当に俺こういうのやっぱ好き、うんうん、
あの YouTube でライブ用の動画もあったんだけど、なんか著作権かなんかで消されちゃったのかな、もうなくなっちゃったのか。
あ、そうだった。
うん、
はい、そう、まあ、こういうね UK サウンドもいいなと思います。いいですね、
はい、それでは
さてね、まだまだお便りが届いてるということで、
すごいな、
ありがとうございます。
今日メンバー4人だからちょっと一気にね、またもう一つお便りを紹介しようかなと思います。
はい、
はい、ラジオネームしずくちゃんです。
ありがとうございます、
は
い、
しずくちゃん様、はい、メンバーの皆さんこんばんは。
こんばんは。こん
ばんは。私は普通の地味な OL でパンクの方をかっこいい素敵と憧れることがあります。ありがとうございます。
ゆうとびさんじゃないんですか。
そうか、俺じゃないな、うん、はい、ことがありますが、結局自分に似た普通の人と結婚しました。
人妻だ。
人妻なんだね、
うんうん、いいね。
いいんだね、うん、はい、皆さんはパンクという派手で華やかな世界にいらっしゃいますが、好きになる人もやっぱりパンク系の方なのでしょうか、ということでございます。しずくちゃん、ありがとう。
ありがとうございます。
さて誰が答える
まずパンクの世界 は派手じゃないよ、
ね、まあまあ、うちらはね、 そんな派手な、まあ、ね、街に行っても普通のおっちゃんだけどね、うん、ライブハウス行けばね、病じゃん着てとかさ、あの髪立ててる人はパン、一目でパンクって分かるかもしれないけどね、うん、うちらはね。
じゃあ好きになる人もやっぱりパンク系なんですか。
いや、俺はギターの洗いですが、それは全くないですね
ギターの洗い、それはなかったっ
け。いや、ないですね。お前基本やがね、向こうから来たら行くけど
行く来るもの
自分から攻めるのはそういう人はあんまり嫌だな
あ、結構嫌なん
ですか。いや、自分から攻めはしない。向こうから来たら行くけどね
2回目
何に行くんだっつうんだ
よ。2回目
でもね、 俺はね、うん、これね別にパンク系だからとか、アイドルだからとか、あとは普通の OL だからっていうのはないよね。
ないね。ないですね。ないないね、うん。それで決めないからね。パンクでもいいやついれば悪いやつもいるし、うん、OL でもクソみたいなやついるから。
口悪いな。
口悪いな。うちのギター。
なんかあったのか、OL に、俺。
口悪いな。
でもさ、普通の地味な OL って、聞くだけでどう、
いいね。妄想するね。いろいろ妄想できるね、それは。
もう好きになったらね。みんな好き。
そうそうそう。
という、タビートはですね、どうなの、パンク系、
パンク系、
パンク系、
あのあれだよね、あのなんだ、同じ会社で恋愛した的な感じで、ね、思っちゃうんだよね。なんか、
あ、そうだね、
うちの嫁はあの、まあ、バンドやってて、
そうなんですよね、
ハードコアやってて、
うん、
ね、
うん、
だからなんかパンク系って言われてもよく分かんないんだけど、
うん、
うん、まあ、まあハードコアな雰囲気はあるけどね。
いや、うん、やっぱり何、目覚ましはアナーキンザ UK とか違うい
や、あの俺の方が先に起きるから、
うん、分からんけど、
分かんないけど、
もしかしたらそうかもしれないけどね。
そうかもしれない
もしかしたらね、
うん、
確かにね、
まあ、ハードコアなエピソードといえば多分みんなあの言ったかもしれないけど、うん、あの一時不停止おまわりに止められて、
うん、
で、あの止まってんだろっつったら、あのそのまま、あ、じゃあいいですって
おまわりさんね、
そう、
おまわりに逃げた、
うん、あ、ハードコアだな、すっげーと思っちゃって、なんか
いい夫婦で ね、そういう意味ではね、世直、うん、はパンクの女性って、女性のそのジャンルは別に関係ないか、
全く関係ないですね、あの何でもいいですよね、
何でもいいんだ
波長が合えば。
まあ、だから、うん、まとめると、うん、まとバンドマン、パンクのバンドマンは地味な OL が好きってことだよね。
そうだね、それ新井くんの頃じゃない
いや、みんなそうじゃなかった、ま
とめだから新井くんとしては、うん、地味な OL でパンクに憧れてくれていて、
もう
自分に似た普通の人、
うん、
じゃなくて結婚している人妻ということは、しずくちゃん見たことないけど好きでしょ、
俺はドストライク、
うん、ってことです。じゃあしずくちゃん、新井くんにぜひね、アタックしてくれたら、
あのライバーハウスに来たら声かけてくださいね。
はい、
行っちゃうから
じゃあしずくちゃんどうもありがとう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあここで、先ほどちょっと旅とも言ったんですけど、俺もね今回ちょっとね、多分アーカイブでは消せられてしまうと思うんだけど、ローリングストーンズ行きたいなと思ってます。
はい、
はい、ね、1966年のアフターマスっていうところでね、日本だけシングルカットされてる曲で、
はい、
なんだっけ、アンダーマイスアンダーマイサムって知ってる？アンダーマイサムってやつ知らないか？
いや、俺
は、うん、今回、そうノブちゃんで教えてもらった感じです。
そうだね、はい、あのとにかくね、まあ、これ ミック・ジャガーもいいんだけど、最初のイントロのブライアン・ジョーンズのマリンバと、あとね世長ビル・ワイマンのこのファズを聞いたベース、これもぜひ聞いてもらいたいと思います。ザ・ローリング・ストーンズでアンダーマイサム、はい、聞いてもらいました。ザ・ローリング・ストーンズでアンダーマイサムでした。マリンバセクシーだったでしょ、
うん、すごい
おしゃれ。
そう、このブライアン・ジョーンズってね、俺ほんとすっごい好きで、YouTube でぜひあのね、あの初期のローリング・ストーンズで見てもらいたいんだけど、
はい、
うん、全部ねこういろんな楽器を弾いてんだけどね、みんなその表情とかがすごくセクシー、
うんうん、
でかっこいい、
うん、
からね、ローリング・ストーンズもぜひ聞いてもらうといいと思います。
はい、
イエイ。
さてじゃあ新井
君行きましょうか。よろしく、うん、じゃあライブハウスの思い出第2弾ってことでね、
はい、
はい、じゃあ瀬千代君の思い出を聞きたい人、
はい、
はい、
あ、いるんだ、
あ、いるんだ
俺もなくてもう今日やめようかなと思ったんだけどやる、じゃあ
よかった。
じゃあ瀬千代、はい、じゃあまず瀬千代は多分見に行ったやつだろうね。
そう、
初めて見に行ったりとか、まあ初期、はい、まあちょっとじゃあライブハウスの思い出行っちゃってよ。
わかりました、行っちゃってよってまあ一番最初、実はこれも俺旅人とすごくだだかぶりなんですけど、
うん、
やっぱり浦和ナルシスが埼玉県民の、その時はね浦和ナルシスっていうのと大宮フリークスっていうライブハウスが近隣にあって、大宮フリークスはやっぱある程度多分やんないとできないところなのかな、わかんないですけどね。で一番最初に友達のライブを見に浦和ナルシスに15歳ぐらいの時に、
お、思春期だね、
思春期ですね、
瀬千代の思春期
で、ちょっとおっかねえとこだなって、暗くて、
うん、そうだね、
怖いなって思って、うん、あんまり前の方には全然行けなかったですね、っていうのが思い出かな。
今はね本当いつも前にめんどくさいぐらい前に
嫌なぐらい前にいますよね、うん、 で最初にライブやったところもやっぱり浦和ナルシスで、うん、17歳ぐらいの時に駅弁ファッカーズっていうね、
うん、いいね
かっこいいでしょ、
かっこいいね、
駅弁ファッカーズのベース、やっぱりベースだったんですね、うん、その時もで初めてライブして、スタークラブとか、うん、あのラモンズとかそういうバンドのカバーを一生懸命やってましたね。
ちょっとさ、今回 の, あのブレイジングアクション の, あの MV の中で、
はい、
なんか雪中のベース弾いてる革ジャン聴ながらベース弾いてるやつ
あった、あれが一番最初の、うん、俺ナルシスでライブやった時の
写真、駅弁ファッカーズ、あれが
リーゼントしてるでしょ、
リーゼント
してる、そうなんですよ、
あれが駅弁ファッカーズ言いたいだけ、
恥ずかしい恥ずかし い, 恥ずかしい、
その時俺駅弁ファッカーしたことなかったけど駅弁ファッカーズ
今はあんの、
おいそれは分か
るてか荒くね、今日また娘さん来てんだけどよしなさい、そういう時だけど
やめなさいも
よしなさいって、
はい、それがやっぱ思い出ですかね。
うん、
で、しばらく、まあ、ライブはいろいろ見に行ってたけど自分でやるってことはもうそれ以来やってなくて、本当にレイフラーでもう何年ぶりか分かんないけど、何十年ぶりかな、
あライブハウスにも見に行って
ちょろっとしか、ちょろっとしか行ってないですね。どっちかというとクラブチッターとかそういうでかいとことか、
ああ
そういうのは行ってましたけど、
結構俺タブロイドプレイの時にさ、レイフラとよくやってたら行ってたよ、うん、あの最近になってたの、
あれ結構最近、
最近になってライブ扱い、そうです、ね、また戻ってた、
はい、
あうん、そっかそっか、
そうですね、
でもさ、それで前みたいにさずっと後ろにいたらね、こういう出会いなかったかもしれないね。
そうですね、
もう俺ら出会った時って瀬長いつも前にいたもんね。
いたいたいたいた、なんかいつもクレーム受けたもんね。そうそう、あいつは何なの。
俺も一回阿部家に言ったことあるわ
でも何回も俺やられそうになってますからね、うん、
そうそうそう、だ修羅場をくぐってそうなんだけど、うんね、結構、ね、ライブ終わったらさっといなくなっちゃう
からすぐ逃げるから、
うん、そうそうそう
そう、
そ う, うまいんだよね、
うん、でもね本当ね、あのうちのメンバーの中で一番ライブ配信って楽しそうなんじゃないの、
うん、そうだね、
確かにね、
まあ、楽しいですよね、うん、酒飲んで最高の居酒屋ですよね。
いや 俺も楽しいよ、うん、
いや何でそこで張り合わせ
たの、表現しないだけであって、
うん、俺も楽しい、
いやみんな楽しい、
楽しい、う
ん、でも設置をあの、うん、ガレージ系とかも好きじゃん。
あ
そういうのは見に行ってなかったの。
新宿ジャムとかね、もう今ないけど、う
ん、いや行ってないですね、
うん、聞く、それも
聞くばっかり、そう、
も
う本当きっかけは俺レイフラがきっかけで、レイフラのリーグで、なんだろう、オイバルカンズと、
うん、
あそうだね、やってた時とかがすごくきっかけで、それでうわまたやっぱすごく楽しいなって。
あじゃあその10代の頃はまだパンクとかそういうの
もうベタベタな、ベタベタラフィンとかさ、ね、スタークラブとかコブラとかそういうのはすごく大好きだったけど、
都内の、
どうぞ、
都内のライブハウスとか行ったこと行ってたの。
いやドクターとか、ーでもそれもやっぱレイフラの、あとはギグアンティックだっけ、渋谷の、そういうやつとかはちょろちょろしか行ってなかった。でもほとんどなんかなんだろうな、あんまり行ってなかったですね。だ本当にレイフラがまたちょっとハマりだしてすげえ楽しいなって言って追っかけ見たくなっていって、
うん、
でどんどんどんどんドクターだったりあのゾンビーだったり、
うん、
ね、行きましたね。
その、はい、一回ライブハウス行かなくなったっていうか、まあ、仕事とかであるんだろうけど、はいはいはい、なんでレイフラを知ったっていうか、レイフラのライブに行こうとなったの、そきっかけ。
それちょっとねブラックな話があって、あんまりちょっと言いたくないんですよね。
いや、じゃあこの間言ってたことをね。
そうそう、
あ分かった
ちょっといろいろ、
いや言えばいいじゃん、
いろいろ心にしみることがあって
まあ、ね、まあ、ここでは言わない方がいいか、
ちょっとまあね、うんうん、でもすごく元気もらって、やっぱり、うん、ね、あせっかく生きてんだったからこう、あもっと楽しまなきゃいけねえなと思って。
そうだよ、楽しまなきゃ。
それい何歳の時よ。
いや20、
あでもそんなもん、うん、じゃあ10年ぐらい前ってこと。
あでもそうか、それぐらいですかね。
10年ちょい前だ。
あいや、あそんなことねえのかな。
もっと
おっさんかもしれないですね。
あいいね、30後半とか、後半じゃねえだろうけど、
後半じゃないですけどね、
30代になってからまたライブハウス通うっていうのもいいじゃないね。
いやもうおす、はい、
うん、いいといいよね、うんうん、でもさあそれでそうだ、そうそうそう、これ聞きたかったんだよ。あの雪中って確かさ横浜の南大太田だっけ。
はいはいはい、
あそこでデビューしたんだよな。
デビュー、レイフラデビューですね、う
ん、お
もうね、今でも俺はタビトとしては超覚えてるけど、あの、ね、2014年の6月14日なんですよ気持ち悪いでしょ、
気持ち悪い
ですっげえドキドキして、1曲目がサバイブだったの、
うん、
おお、
そう、
アルバム入ってるじゃないですか。
入ってますよ。だから皆さん、ね、あのヒストリーオブフラッグ聞いてくださいね、うん、この曲を俺最初に聴きました。でいきなりとちったからね、
うん、そうなのに今サバイブなんだろ。
そう
生き残って
る、生き残ってます、ね、
すごいじゃん、うん、
びっくりだ
よ。よくクビにならなかったな、うんうん、
あの あそこの目の前がパチンコ屋だったの思い出したの。
あ、そうだよ、俺やった
よ、ね、やってましたよね。
またパチンコ寝たか。
その日ホークと全然寝なくてよ、もう
俺ずっとドキドキしてたんですけどね。
あれ、室伏が対バンだったんだ。
あとガンフロンティア、
ガンフロンティア
だよね。 あとグロールストライク、
あ、そうだったっけ。
あ、あの岩方さんの企画で。
あ、そうだそうだそうだ、
岩方さん団長、団長の企画。
いや、団長さんは
団長の方
だって、後だよ、後。
そうそうそう、 あれは、うん、あのパルプエンテだから、うん、ごめんなさい皆さん聞いている方、
ごめんなさい、ちょっとマニアック
で、ちょっとうちはネタになっちゃいました。
はい、いやでも本当いろいろで、その後に今度ビジネスが控えてて、
う
ん、
そうだそうだ、アンチノックね。
あ、じゃあ、あのビジネスのライブはレーザーフラッグ入ってもうすぐぐらいだった。
すぐぐらい。
おお、うん、
でもずっとね、それがプレッシャーだったの、
うん、
そりゃそりゃフォワードとかさ対バンがね、もうそんなのばっかりだってさ、うん、
感じなかったけどね別に。
本当、うん、俺もうバックバックだったよ、
バックバック、
常にバックバック
でさ、そうで、ヘチョウがやるって言って、うん、リハーサルの時にブートストップのあのやアンガーフリアーズのユイチさんとか、
うん、
あとプラウドハンマーズの番長くんとかがわざわざね、セチオのベースを見に来るわけ
だ。そう見に来てくれましたね、うん、
で不合格ってなったっけ。
そうそう、こいつはダメだ、こいつは
こいつはやめろやめろって、とみ考え直せって。
セチオだからさ、セチオって正直言って補欠じゃん。
あ、ね、今でもね、今でもね、
常にね、なんか繰り上げでやっと今ベースやってんのかなって。
そうだったんだな、
うんうん、っていうような感じだよね、うん、
はい、
うん、はい、その中でさっきからさ、オイバルカンズオイバルカンズって言うけどさ、今度12月2日にワンマンでさ、はい、あの時にオープニングアクトで来てもらうけど、うん、成長ってやっぱオイバルカンズに対する思い入れすげえな。
もうだってオイバルカンズがなかったら多分オイにそれほどのめり込まなかったと思います。コブラとかオイオブジャパンはもちろん聞いてましたけど、
うん、
あのね、ミュージックイズオイっていうオイバルカンズのファーストアルバムを聞いて、うん、うわ本当に俺がやりたいのってこういうやつなんだって、聞いててすげえかっけえなーって衝撃を受けたアルバムなんですよね、
う
ん、
俺も衝撃受けた。あれには
かっこいいですよね。でそっからレイフラとかいろいろ波及してたから、もう本当にきっかけのライブで、
うんうん、ね、あとそのワンマンの12月2日のね、
はい、
あのこれもね、もうそういう意味であの瀬長くんが、デザインだし作ったんだよね、
はい、
フライヤー、ね、
フライヤー見ていただければ分かると思うんですけど、ね、ね、そのオイバルカンズのファーストを思いっきり
リスペクトしてる
って、はい、もう大好きです本当に、うん、なのでこれからね、そのちょっとオイバルカンズをもう一回曲をかけたいなと思います。
いい、ね、
はい、はい、でこれもあのレイザーフラッグ と、一緒に、スプリットで出してる、シングルがあって、うん、スマッシュザウォールっていう2002年のアルバムだったかな、うん、あ、シングルか、
うん、
の中から、オイバルカンズで、曲を流します、
はい、
トゥルーステイツオブスキンヘッズ聴いてください。
はい、聞いてもらいました。オイバルカンズでトゥルーステイオブスキンヘッ
ズでした、はい、かっこいい、
かっこいい。さあ、あのね、ちょっといろいろとリリースも、うん、それからメディアにもね、参加させてもらって、9月22日にねリリースした天一、セーブンシャット、北京のバンドとね、スプリット、はい、これもね、出てますんでね、はい、ぜひ買ってください。
はい、
はい、それからねちょっとねまだ、リリース予定でねまだ日にちが決まってないんだけど、ブートストンプレコーズから、
はい、
はい、ベアリアスアーティスト、要するにオムニバス出ます。
やった
ー。これもねまた分かり次第ね、告知しますんでよろしくお願いします。
は
い、はい、それから、ちょうどね11月22日に発売しましたボロックス、ここではね中込さんにいろいろとインタビューいただいてね、
はい、
みんなのね赤裸々な部分を語っている、ね、ありますんでね、これもぜひ買ってください。
はい、
はい、それからねこれはね、俺一人なんだけど、ひばりのね野口くんが社用マガジンっていうのをやっていて、これの14回目が今度のねワンマンのことに対してね、ワンマン否定的だって言うんだけど、そこに対して俺がうまくカウンターしましたんでね。
これはネット TV ってことなんだよね。
そう、ネット TV なんでね、うん、じゃあこれもねちょっとね後でまた上げたいと思うんでね、ぜひ見てください。
YouTube で見れるのかな。
そうなん
です
ね、
YouTube で皆さん社用マガジンっていうのをちょっと調べてもらえれば、
は
い、家富信弘が出てきますので。
そう、恥ずかしいんで、はい、俺の顔面アップがいっぱいあるって、
はい、
すごく恥ずかしい、
語ってますからね、
うん、はい、
ぜひそれも見ていただきたいと思います。はい、はい、それからね、冒頭にもお話ししました、11月20日にはね、セルフカバーですね、ヒストリーオブフラッグ出ました。
はい、
じゃあここからね最後、1曲流したいと思うんだけど、これはね今回これを流したいと言った瀬長から曲紹介よろしく。
はい、じゃあ、聞いてほしいのは、オイバルカンズと、これもね12月のワンマンでまた一緒にやるんですけど、
はい、
さっきも言いました、はい、オイバルカンズとのスプリットに入ってた
スマッシュザウォールね、
はい、うん、それに入ってた歌で、もう一回リメイクしてます、
はい、
今度のアルバムに入ってる、はい、曲でレーザーフラッグで Get On Way。
インディーズナイツ、 はい、じゃあレイザーフラッグ12月のライブ予定いきます。直近12月2日は、リーグオブフェイスね、25周年のファイナルになります、はい、サンデー新ライターフィーバー12月2日、リーグオブフェイス、ワンマンです。
やった
ー、はい、オイバルカンズが、オープニングアクトと DJ ヨッシーがお届けします。それからね、レイザーフラッグ最後の、ね、ライブは12月15日土曜日、首都に呼んでいただきましたフルコンボクラブルーツです、これレイザーフラッグ今年最後です。い
や、今年最後ね、うん、
高円寺です、ね、
はい、そしてその前に、12月13日、アコースティックでね、くるみさんの企画で、ボーカルの家富信弘がアコースティックで、男塾に、出ます。西荻ピットバーです。イエーイ、なんかイエーイが少なかったね、はい、12月も頑張りますんでね、ぜひ皆さん来てください。
はい、
はいはい、ではね、来週の、ピアノと、ギターのインストロメンタルデュオのジュン&チサさんなんですけど、やっぱりクリスマスになればね、はい、ジュンさんがサンタさんになるのかなってことで呼んでみましょう。せーの、
ジュンチサさん。
どうも、ジュン&チサでございます。12月は僕はこんな感じになります。
はい、ありがとうございます。多分サンタだろうね、うんうん、はい、そんなことでね、あと1ヶ月で2018年も終わるけど、レイザーフラッグは最後まで、すっ飛ばしていくんでね、
はい、
はい、はい、お相手はせーの、
レイザーフラッグでした。
また来月。
はい、
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。